せんちゃんと
さゆりの
きらめきアモーレステーション。この番組は東京都渋谷区渋津スタジオより収録でお送りいたします。 FM 世田谷ラジオ放送、こんばんは。
こんばんは。
夜のお相手はセクシーアドダンデのせんちゃんとせんざきビーチと、
あなたの心の保健委員さゆりこと姫木さゆりの2人と、素敵なゲストさんを交えて今夜もちょっとセクシーに、そして感動なトークでお届け。
満天の星空にきらめて。
はい、ということで始まりましたね。なんでそんなにテンション高いんですか。
いやもう朝もさ生放送してたので、うん、
あだからですね。そうですね、私もついていけるかしら今日最後まで。
ついていけるよ、カモンカモンカモンよ、
本当に。はい、わかりました。
ゆきちゃんいつもね、うん、この番組このトークの時間で、はい、コロナの話するから、うん、たまにそう違うのを言おうかな。
あ、違う情報があると。
そう、珍しく一応情報要素、うん、
ありがとうございます、教えてください。
実はこれね、あのアメリカのテキサス州の話なんですよ、うん、
はい、なんで日本の話じゃないんですか。
じゃないですよ。アメリカにすごいからコロナが、
うん、
で大統領も変わることだし、
あ、はい、今噛みました、大丈夫ですか。はい、お願いします。
変わりました、
ね、はい、頑張ってください。
あのマーシー・カリンさんっていう、はい、可愛らしい女性、17歳らしいんですよ、
はい、
高校生、
うん、
この女性がね最近うん、世界で、うん、世界一ってことで、うん、認定されちゃったらしいんですよ。
何の世界一なんですか。
いい、面白いだね。
ありがとうございます。
足の長さ世界一。
うわー、すごい羨ましい。
ちなみに身長がね、うん、身長ですよ、
はい、
細かく言わないけど、うん、2メーター8センチ。
なあ、長いな、はい、
長いな、足が1センチ、
はい、
でフィートでいくと6フィートの10インチ、
うん、
でジャイアント馬場さんが、まあ、お亡くなりになった馬場さんが2メーター9センチ、はい、
そんなに女性でそんな大きかったら結構目立ちます。
せんちゃんが2メーター11センチだから
。せんちゃんのこと聞いてなかったです。
なんだよ。
いやいや、でも参考になりますね。
なるでしょ、はい、2メーター8センチのそのマーシーカリンちゃ
ん
のその足の長さがなんとですよ、134.3センチ。要するに簡単に100足の長さ1メーター35センチだ。ということはかなりでかいって小学もう5、6年生ぐらいの、
下手すると中学生とかもいらっしゃると思いますけど。そうそうそう、すごい、
こんな足の長さ、
うんうん、
で今まではちなみにね、うん、ロシアの方で2メーター5センチの人が、
うん、
足の長さが、132センチ、
はい、
だってそれを大きく超えたわけですよ、
うん、
約3センチ、2センチ近く、
うん、
だからすごくないこれ。
実際どうなんでしょうね。
あの写真出てる
からね。うん、私ね、あの私事で申し訳ないんですけど、うん、私はあの160ないんですよ。結構あの結構大きく見られがちなんですけど、あの本当ですか。それ何ですか、私の態度で言ってますか。
もうでかいけど態度。
いや、そんなこと言わないでください。でもあの身長大きくなりたいなと思ったんですけど、お友達の例えばいろんな私のお友達の身長高いお友達に聞くと、逆に身長が低い私ぐらいの身長がちょうどいいっていう話だったんですね。で実際その、うん、あの17歳のカリンさん、17歳、どっちでしょうかね。身長が高すぎてとか、足が長すぎて悩んじゃう。でも足が長かったら美脚だと思うから、ちょっと羨ましいな。
彼女が言ってんのかね、
うん、
将来プロのモデルになりたいって
言って。あ、じゃあもう
慣れちゃうよね。
慣れちゃいます。
慣れちゃうよね。あのぜひあのこの番組の応援したいなと思ってますけど。ゆきちゃん調べといてね、ちゃんとね。
はい、マーシー、マーシーカリンさん、はい、17歳、わかりました。頑張ってきてます。
はい、ではひめきちゃん、
はい、
どうぞ次のコーナー行きましょうか。
はい、こちらのコーナーはですね、まず、はい、ミニコーナーね、はい、大人気のミニコーナーいきますよということで、今夜のきらめきこの1通コーナー、はい、今日はですね、こんなメッセージが届いています。名前がおぎーばるさんという。
おぎーばるさん、おー嬉しいね。
おぎーばるさんって言うんですか。
おぎーばるさん、
はい、行きます、うん、メッセージで、せんちゃん、ひめきちゃん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく聞かせていただきますよということで、言えてなかった。毎回
下回って
ないよ。楽しく聞かせていただいていますよ、
はいはいはい、
2人の息が合っているのか、うん、合っていないのか。
ど
っちだよ。分かりづらいやりとりは、分かりづらいですね、きっとね。分かりづらいやりとりは最高です。かっこ笑い。今夜のゲストさんの思い出の駅に興味津々です。
あ、そうなんだ。
私も津々。これからも頑張ってくださいね。応援してます。 ということなんですけれども、
いや素晴らしいね。
ねえ、
やっぱりこの1通だからやっぱり厳選して選んでるから今日30通ぐらい来てたらしいですよ。
ねえ、その中の1通
出してもらったんだけど、
でもね、あの私たちのみならずそのゲストさんの思い出のね、駅にも大変興味があるということで、この番組やっててよかったと思いますね。
よかったね、ということで姫木ちゃん、
はい、
メッセージの応募方法をお願いします。
はい、メッセージの応募方法なんですが、 W を2回 WW ラジオで検索して、そこからメッセージを送ることができます。せんちゃんとさゆりのきらめきアモーレステーション係と書いてご応募くださいね。よろしくお願いいたします。
フリーメッセージでお待ちしてますよ。ということで姫木ちゃん、ちょっとここで特別コーナーいるかなと思ってるけど、
はい、
なんやらあの小耳に挟んだんだけど、
なんやん
姫木ちゃん、最近なんかまた新曲出すそうなんだけど。
ありがたいことにね。
じゃあせんちゃんがね、はい、ここで、あの特別コーナー作ったんで、
やった、
ここで一曲流しましょうか。
ありがとうございます。
じゃあタイトルコールお願いしちゃっていいですか。
はい、軽く言ってもいいですか。
いいですよ。
はい、1月20日ディスクユニオン様からのリリースです。元 CCB の関口誠さんが楽曲を提供してくださったオリエンタルムードの素敵な曲、姫木さゆりで芝桜。
優しく包まれて今も暮らしているのでしょう。運命はいたずらね、薄闇の春の空、美しすぎる幻を私に見せる。天に舞えない花だけど恋を燃やして芝桜、広がる大地を埋め尽くせ。
いやいや、いい歌でしたね。
ありがとうございます。
感動。
はい、
もうキュンキュンしちゃって姫木さん。
ありがとうございます。もう予約できますからよろしくお願いします。
来るなってそこ、はい、はい、ということで、うん、次のコーナーいきますね。では姫木ちゃん、次のコーナーいきましょうか。
さあ今夜のきらめきゲストは新宮ゆりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは、新宮ゆりと申します。はじめまして。
いや、こんばんは、じめましてじゃない、せんちゃん2回目ですけど。
はい、私初めてですけども、お名前通りの素敵な方、品があって。
そう、品がありますよね。
ですか。
本当にあ
の、何かもっといろいろ持ってくるべきだったでしょうか。
いやいや、
足りないかもね、これ。
いや、何を言ってる、
足りないかも、
何を言ってるんですか。はい、は
い、ということで、はい、今日も素敵な、ね、ゲストさんのせんちゃんがですね、新宮ゆりさんの簡単なプロフィールを言う前にですね、はい、ご挨拶をしてもらっていいですか、はい、リスナーさんとか、はい、自分のファン、はい、せんちゃん、姫木ちゃんファンにもお願いします。
はい、こんばんは、新宮ゆりと申します。新しい宮と書いて新宮ゆりです。職業と言っていいんでしょうか、オペラ歌手をやっております。そうなんですね、あと、まあ、ボイストレーナーとかもやっておりますが、ほぼ、ね、演奏活動を中心にあのお仕事しております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いろんなこと突っ込んでいきますけど、
はいはいはい、
あの姫木ちゃんはね、もう笑顔だけでいきますから、
うん、何、どういうこと、
上からこう笑顔だけでいきますから、
ね、どういうことですか。私はもうやっぱりボイストレーナーでもあり、あ、もちろんオペラもやってらっしゃる、うん、あとはやっぱりあの、うん、音楽家でもいらっしゃるので、うん、いろんなこと興味あります。
あ、そうでしょう。せんちゃんもいろんな意味である。
え、どういうことですか。
いろんな意味であるから、
はい、
本当に。ということで簡単なプロフィールをね、はい、本当に簡単なプロフィールをせんちゃんがお伝えしますね。新宮ゆりさん、今本人もおっしゃってます、はい、新しく宮って書いて新宮、本当珍しい名字で、
うん、
でお誕生日は3月12日、
はい、
血液型大型、
うん、
で熊本県のお生まれということで、
はい、
でその後ですね、うん、もう有名な音楽大学を卒業されて、
はい、
でいろんなところを行ってですね、
うん、
デビューされてまして、
うん、
で今おっしゃってましたように最後には ボイストレーナーもやってる舞台にも、うん、いろんな舞台も立たれてるという、はい、素敵な女性ですけど、
うん、
あとはもう調べていただければすぐ出てきますけどね、
ざっくりだなでも一言言ってもいいですか、うん、今日ねあの初めてお会いさせていただいたんですけど、うん、私のことも調べていただいて、うん、アモーレという曲を歌ってます、うん、そしたらアモーレにふさわしいハート模様の T シャツを着てきてくださったんですよ、はい、この配慮って言ったらものすごくないですか
アモーレです
ありがとうございますハートも作っていただいて手で
いこういかなきゃいけない
わけですね、
はい、素晴らしいね
本当にありが
たい、いや嬉しいよね
すごい嬉しい、まあ、こういう
もう決まってました 2,3 日前から
もう
そうなんですか
本当にこういう心遣い
あのメールでしょっちゅうねもう緊張してる感じのメールが来るんですよ、うん、初めてラジオ出られるってこと
であそうなんですかそうそうそうでもどうですかこの千崎さんの圧力もうこの声の圧力すごいでしょ
すごいですねもう電話からもうこのままですもんね
そうですよしかもね電話だと長時間喋られるんですよね
電話だとめっちゃ長いですよね、
は
い、
本当に
止まんないですよ、いや今日ね、まあ、いろんなこと聞いていきますんで、はい深掘りしない程度に、うん、ちょっと手前だけでちょっと止めておきますけど、
はい、
ここの準備 できたんです
か大丈夫ですよ
何でしょう
大丈夫ですか、
うん
はい、じゃあということでね、うんまあ、この業界ってオペラの世界に入ってきたきっかけって何なんですか、
う
ん
うんうん、きっかけはもう気がついたらという感じではあったんですけども、うんまあ、大学が声楽科で、
はい、
その後ちょっ と少しピアノの先生を2年間やってたんですけども二機械というあのオペラ、うん、
有名ですよね、は
い、研修所のところに入って、はいでうん、そこからどんどんもうあのオペラの世界に
引き込まれて
で、うん、今に至るっていう感じですかねとにかく必死にやってきました
なるほど、
はい、
元はピアノが得意なんですか
ピアノはちっちゃい頃から
やってるんですか、
はい
やって猫踏んじゃっただけじゃないですよね
何をおっしゃいますやら
猫踏んじゃった案外難しかったねちっちゃい
じゃあそのまま声楽科の置いても歌、はい、バンバン歌うわけじゃないですか
そうですね、
まあ、お腹から出すんですか
そうです腹式呼吸を
まあ姫木ちゃん歌手だからあれだけど、
う
ん、その多分出し方は違うんじゃないですか同じなのかな
でもやっぱり違うんですけど、うん基本その腹式呼吸をきちんとやって、
はい、
あの体勢をしっかりこう整えちゃえば、うん、あとはもう喋り声の延長ではあの歌えたりしますそのまま歌えます
そうなんですか、
はい、
おー
いやいいと思いますよあの本当にパワフルでね、うん、でもあの私ねあのオペラっていうと、うん、あのフィガロの結婚とか私結構見に行ったりするんですよ
そうなんですね、
はい、オペラ好きです基本的に、はい、あの時々ねあまりにも声量がすごすぎて、うん、あこの人マイク使ってないっていう方ほとんどですよね、
はいはいはい、
だいたいマイクも使わなくても、はい、大きなステージでも広がるぐらい、うん、あんなに歌えたらいいなと思いますね
なかなか
ですね、
うん、
けどそうやって大声で、まあ、大声で歌うのか分かんないけども、
うん、
そのステージとか、まあ、そのホールでね大声、うんまあ、歌うわけじゃないですか、
はい、
次の日喉ガラガラじゃないですか
そうでもないんですね
です
あ
の、あんまり大きな声で歌ってなくて実は響きっていうものをいかにつけて遠くに飛ばすかっていう歌唱法なので、
うん、
すごく そばで聞いててもうわうるさいっていう共演者も今までいませんし、
はいはいはいはい、
みんなあのホールの向こう側に飛んでいくように歌っているので、うんうん
すごいな
あやっぱ、うん、習いに行かなきゃダメですよ
行きましょうか
これからもう新
先生お願いします
お願いします
ゆり先生
そうですか
本当に
本当ですよ
一番あのビジュアルが良くなければ入れないもんかなんですけど
いやいやいや
いやいけるいけるいける
新崎さんって何でしたっけ、
イケメンセンちゃんセクシャルのダンディのセンちゃんなんで
いやー、ね、そうやって自分で言ってますけどもね
ウェルカムウェルカムです
ありがとうございます私ねあのもう一個聞きたいのが、うん、実はですね、まあ、今年も1月、うん、クラシック風のアレンジで聞く美空ひばりということで恵比寿でもイベントやってらっしゃるんですけど、はいはいはい、実は12月にもこれからイベントがあるということで、うん、私たちの愛する歌
う
ん
はい、
これはどんなイベントなんですか
これはですね、うん、私の大親友森美香というソプラノ歌手と、
はい
のピアニスト何でも弾けちゃうという田中小杖さんと3人で、うんまあ、あのちょっと元気のない音楽業界ですが、うんまあ、あの12月、ね、終わる前に、うん、今年が終わる前に、うんまあ、私たちが大好きな歌をの愛を届けようと思いまして、
うん
はい、企画しました
うわ、
プロデュースもされてるってことだよね
そうですですね、そういうのも結構好きでやっています、
うんうん、歌って本当に何でしょうね不思議なもので心に響く、うん、違う心に響く やっぱり例えばどんなに辛い時でも歌があったら乗り越えられることっていっぱいあるじゃないですか、
う
ん、
いやいいこと言うね。
いやいや本当にいやいやいつもじゃないですか。何をおっしゃいますから。いつも
どこから来てる、どこから来てる今日は
、どっからがどっからって会社から会社から来てますよ。自分のオフィスから来てますよ。
なんか上から来てない。大丈夫
大丈夫ですよ。
いつもこんな感じじゃないですよ。
あ、そうなんですね。いやいやい
や、なんかかっこいいよね。
いや相手に合わせながら
そうなんだ。
そうなんです。もうそうなんですよ。でね、あの、うん、やっぱりもうシンガさんっていうと、うん、熊本出身なんですけれども、はい、ね、ちょっとやっぱ聞くべきですよ、この駅駅の話を。やっぱり、
まあ、そうさ、この番組ね、うん、あのまあきらめきアモーレステーションっていうタイトルなんで、はい、うん、で何が言いたいのかっていうことなんだけど、まず思い出の駅を語ってもらおうという、うん、
はい、
どこにもない番組なんですよ、はい、深夜番組でも、でその辺ちょっとね、ゆりちゃんのその思い出の駅をちょっとお聞きしたいなと思いまして、
は
い、
私の思い出の駅は、うん、熊本市内にある川尻駅という駅なんですけれども、うん、はい、うん、私が住んでいたところにあ、あのちっちゃい頃に住んでいたとこ町にあった駅なんですね。
はいはいはい、
はい、でやっぱりあの昨年の12月に帰省をしまして、うん、それがもう20年ぶりぐらいで、うん、まあ、プライベートで帰ることはなかなかなかったんですけれども、まああのいろんな神社とか自分の生まれ育った、ま、あの、うん、家とか友人の家とかいろいろ回って最後にその駅に、ま、あのこうたどり着いた時に、うん、なんか自分の原点だったような、
う
ん、全く変わってなかったんですよ。
あ、その当時
当時のまま、
なんか感動だね。
感動だったんですよ。小さく小さい駅なんですけども本当何も変わってなくて、それがもうそ小さい頃のこう思い出が全部バーッともう溢れてきて、
はい、
やっぱり私が音楽に出会ったのもこの街だったし、
ほう、
はい、
川尻駅ね、はあ、私ちょっと調べてきたんですけども、うん、川尻駅っていうのが、うん、あのまあ、本当に昔から何もほぼ変わっていない駅で、
うん、あ、そうなんだ、
はい、あの本当に純朴というか、うん、なんか昔ながらの暖かいところなんですね。で、うん、で川尻駅もその名の通りなんですけど、うん、付近を流れる緑川が、うん、
素晴らしい
ですね。で川尻の尻は河口を示すらしいんですよ、うん、尻ってもともと
そうなんだ、
うん、
で人間のお尻じゃないの
これ、うん、まあ、それでもいいと思いますよで、あの川のね、その川尻が緑川の河口に、うん、まあ、導かれた気づかれたことが由来ということもあって、うんうんうん、私がねすごくこの川尻駅の近くにお寺が好きなので、
う
んうんうん、第一禅寺っていうところが、
はい、
そう、
そうなんだ、
うん、私そこすごい行ってみたいなと思いました。
いいですよ。
きっとね、あの、うん、そうシングさんも行かれたんだろうなと思って、は
い、行きました。
そういうとこ行ったね、やっぱり、
はい、あの12月に、ね、去年の12月回ってきました。
ないな。
ちょっと地震で崩れて、
あ、やっぱり
もちろんあったんですけれども、あの一生懸命修復してる最中で、あのでもそこでも中に入ってお参りしてきました。
いや、やっぱりその自分の生まれた場所とか、自分が育ってきた環境のところを大切にするとかいうのはとても大切なことなんですよね。もうね、仙崎さんもまあね、本当いろんな至る所にね、はい、仙崎です、いろんなところに行ってますけど、あの過去は大切にしてくださいね。いろんなこと
をしてるよ、はい、あのさ、これ小学校5年までいたんでしょ。
はい、そうです。
でそれで何年ぶりかに今行ったって言ってたけど、
はい、ね、
変わってないっていうのはすごいよね。本当に今みゆきさんも言ってたけど、変わってないって、
もうあの、うん、走り回ってた場所から、うん、その自分の家のその近所の道まで全く変わってなくて、
うん、
だからもう迷わずに川尻駅も歩いていけるぐらいな感じでした、う
ん、
えー、
でその駅でかくれんぼしたりとかしなかったの？
多分してたんだと思います。
してるよね。
すごくおてんばだったので。
おてんばなの？見えないよね。
本当にじっとしてられないちょっと変わった子だったので。
おてんば。
おてんば
も。こっちもおてんばですよ。
私もおてんばです。
おてんばって歌を歌ってましたから。
でもね、私ここ最近思うのが、うん、もう今年に入って変わることがとても大切になっている世の中の中で、変わらないことの大切さっていうのもやっぱりすごくあるんだと思うんですよね。それこそこの今そのシングさんが変わらないことの全てを多分歌とか音楽に、ね、直結して昔ながらの音だったりとか、それを皆さんが聞いて何とも言えず昔を振り返るってすごく素敵なことなんだと思うんですよ。
いや、なんか ひめきさんまとめてるね。今日どうしたの？
いや、
どっから来たの今日？
っていうかね、なんかさ、あの仙崎さんがね、台本通りいかないからし、頑張ってね。
あのじゃ今時計も止まっちゃってさ、
そうなの。何もかもが止まっていて、ひらひら
しちゃってさ、さ、
そうなんですよ。
電源切れちゃったのよ。
はい。
なので、泣きそうなのだから。
大丈夫。だから私が頑張っていきますよ。なので、はい。なので、そう。ね、仙崎さん言いますよ。うん。で、なので私がお伝えしたいのが、もう新宮さんに会いたいと思った方は、ぜひ12月の5日、うん、アートカフェフレンズにて、うん、なんと安い3500円で聴けるんですよ。
安いよね。
そうです。
安い。
私たちの愛する歌、ぜひね、うん、要チェックしてもらいたいなって思いますね。
これ渋谷の駅からどれぐらい？
恵比寿です。恵比寿から駅地下なんですよ。すごい綺麗なところ。5分以内で。
ひめきちゃん知ってんここ？
はい、私1回2回やらせていただきました。
ここで舞台ステージで。さすが歌謡歌手。
いやいやいや。
違うね。
そうなんですよ。
アモーレだよね。
アモーレですね。
アモーレ。そう、私も、うん、あの昭和歌謡を歌っているので、いつか、うん、ね、こう一緒にできたらなと思っています。
やらせていただきますからね。
なんか司会とか司会とかやらせてよとか言いそうですよね。
司会よ。
うん、絶対やらせない。
ふざけんなよ。ふざけんなよ。本当によ。ということでね、じゃあ今その私たちの愛する歌っていう、はい、もう一度告知を簡単にしてもらっていいですか。
そうですか。
はい、
はい、私たちの愛する歌12月5日土曜日、うん、13時半開演です。場所はアートカフェフレンズ、うん、恵比寿の駅から歩いて 2,3 分で着くところでやっております。はい
はい、あと告知なんかあります、
う
ん、
あ、そうですね、あと来年の2月に、うん、私が、今年ちょっと知り合いましたエグザイルのプロデューサーさん、音楽をやってる方と知り合いまして、その方に CD を作ってもらうことになりまして、来年の2月にフォークソングのカバーを出すことにしました。
もう絶対聞く。
それオペラで歌うどんな、
あの一応オペラ歌手なんですけれども、そのオペラ歌手の、その舞台で歌う歌い方ではなくて、うん、もっと綺麗な、綺麗に、綺麗に、綺麗に、綺麗にしましょうと。
オペラは独特ですもんね。
そうなんです。マイクを通して綺麗な声を集めて、それをより多くの人に伝えてほしいという、そのプロデューサーさんのお考えもあって、少し歌い方を変えています。
はい、それが今日かけてくれるやつですか。
はい、そうです。
この後終わった後、
この後
で聞きたいね。
よかったら。
いや、素晴らしい。もうちょっとお時間あると思いますけど、はい、まあ、音楽大学出てるわけじゃないですか、はい、音楽大学時代にいろんな方と知り合って、その仕事って横のつながりってあるんですか。変な話聞いてますけど、
あの先輩とかから、お仕事をいただいたり、一緒に演奏することもありますし、現場であってお先輩っていう時もありますし、やっぱりこの同じ大学の先輩後輩っていうのは、何か同じ空気を感じるというか、やっぱりこう懐かしい歌を歌ったりとか空気感を出されるので、ご一緒すること多いんですよ。はい、なのでよ、私は自分の母校は大好きですね、未だに。
そうなんですか。はい、たまに行ったりするの？
芸祭、今年はやらないみたいなんですけど、芸術祭 の委員会とかも昔やっていたので、覗きに行ったりすることもあります。はい、ちょっと遠いので
ね、
玉川上水っていう遠いところにあるので。
まあ、音楽大学ってほら、いろんなやっぱりその今この業界でやってる人が多いんだろうから、はい、今言った横のつながりがいっぱいあっていいよね。はい、
そうですね。
羨ましいよね、ひめきさん。
そうですね、やっぱり人脈がこの世界もものを言うので、
物を言う。
そうですね。
大切にしないといけないですね。
せん、はい、ちゃんが来てくださったオペラを作ってくださった作曲家も一緒に出た、はいはい、男性のバリトンの方も同じ大学で。
そうなんですか。
はい、そうなんです。でやっぱり同じこう目標を持って、いろいろ新しいことにチャレンジするのもやっぱり大学ならではなのかもしれないですね。
あともう少し時間があるんで、はい、なんかお聞きしたいことありますか。
そうですね、やっぱり喉ってとても大切だと思うんですけれども、どんなケアをされてますか。
私はあまりしてないですね。実は加湿器とかもそれほど、カビにはしてなくて、なぜかというとあまりにもやりすぎちゃうと、例えば外に行った時の差とか、それがなかった時、例えばホテルに泊まって次の日打たなきゃいけないとか、すごい乾燥した時に、まあ、今はね借りれたりしますけども、こういつも日頃あまり、ね、日頃のままそのままの環境をいつもこう持続するっていうんですかね、こう変化させないようにしてます。
それって大切なことかも。花瓶に何かをやりすぎるのよりは ね、
ただやっぱ歌う前に牛乳とか、ああいう膜が張るもの とかはちょっと避けたり、
避けるんだ、
はい、ウーロン茶とかの油を取るものは少し避けてみたりはします。あと何かな、あとはよく寝ます。
よく寝る、
はい、
寝る子は育ちますよ、うん、
今日よく寝てきました。
あ、だからキラキラしてるんだ。
そうですか、
僕ら今日朝4時起きですよ。
はい、わかりました。はい、眠そうです。はい、
あともう少しお時間あるんですけど、僕はちょっと一点だけお聞きしたいんですが、
はい、
2005年に開催された愛知万博、
あ、はい、
そこでエクスポドームでイタリア館でオペラやられてますけど、
そうです、
これちょっとお聞きしていいですか。
はい、これはイタリア館主催のイタリア人と日本人 の、あの合同オペラで、レスピーギっていう方が、その子供の人形劇のために作った眠れる森の美女っていうのを人間版でやるっていうのに出演したんですね。それで演出家も指揮者もイタリア人、
はいはい、
あと半分キャストもイタリア人っていうので、名古屋に2週間20日間かな、缶詰にでみんなでお稽古をして、あの5000人も満席、
5000人、
はい、でした。
うわ、
だからそこで歌いたいね、ひろきちゃん、ぜひひろきちゃんにも、
あ、ぜひ、
いやいや、もうぜひ。
でなんか400やったんですよ、400やって
、素晴らしい、
すごくいい経験でした。
本当ですね、
はい、
いや素晴らしい、
いやすごいですね、
ひめきちゃん、はい、もうこんな時間になってきたよ。
あ、
そろそろエンディング入ろうか。
はい、ということでですね、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様に Amazon カード1500円分をプレゼントします。ぜひご応募くださいね。
今夜も30分の時間できらめき盛りだくさんでお送りしてきましたが、あっという間のエンディングになっちゃいました。次回の放送もお付き合いよろしくお願いします。ここまでのお相手はせんちゃんと
さゆりの
きらめきアモーレステーションのお時間でした。
今夜のきらめきゲストは新宮ゆりさんでした。
ではギョスさんからの曲紹介、今夜はここまで。
はい、それでは青春の影、来年2月に発売予定しております。どうぞ皆さんお聞きください。それではおやすみなさい。
素敵な夜に乾杯、おやすみ。
今夜もハートがキュン、おやすみ。